今年私40歳にならせていただきました。今ご紹介いただきました、今現在神奈川県の葉山の方で生活をさせていただいております高井留美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。40歳ということで考えてみると、すいません、ちょっと原稿を用意させていただきましたので原稿を読みながら話させていただきますことお許しくださいと、考えてみると今年が立教160年の年ですので、私は立教120年の年に誕生したことになります。この120という数字、とりわけ私にとって12という数字は大変意味深い数字でして、誕生日も12日、新人のターニングポイントにもこの12という数字が必ずついてきます。一番、大きなものは結婚式でいただいたご理解が、12節であったということも一つございます。今日は私の40年にしか満たない話ですので、人生の諸先輩方を前にして本当に恐縮なんですけれども、どうか皆様の血の心で受け止めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。私は、昭和54年、4月12日に、福岡県の西部にございます、糸島という地で、父高井浩二、母高井静子の、次女として、5人兄弟の2番目に生まれました。私の話をさせていただく前に、まずは両親のことについて少し触れさせていただきます。私の父高井浩二は1歳の頃駅里にかかり、父の叔母が金剛教にお参りしておりましたので、そのことがきっかけで祖母が金剛教へとご縁をいただきます。父は、奇跡的に助かり、当時近所では駅里により子供が何人も亡くなったそうで、まさに九死に一生をいただいたわけです。そんな父は子供の頃から教会にお参りしていましたが、父の両親である私の祖父母はほどなくしてお参りをやめます。というのも祖父母は決して夫婦仲がいいとは言えず、父にとって家というのはあまり居心地のいい場所ではありませんでした。そのため教会という場所が父にとっての心の拠り所で、親先生を実の父親のように慕っていました。そのため祖父母が参らなくなっても父は自分と下の妹や弟を連れて教会にお参りするような父でした。一方母はというと、山口県の生まれで、母の祖母からの代の信心で、母もまた子供の頃から教会にお参りし、何をするにも教会の先生にお尋ねをして進路を決めてきたそうです。そうした両親は、父が家業の呉服屋のでっち奉公のために山口で暮らしていた頃、山口県の金剛教の青年会で出会い結婚しました。ここからが、主に私の話になるんですけれども、そうした両親から生まれた私はというと、子供の頃から二言目にはあんた金剛様がおらんかったら生まれておらんとよっていうのをよく言われてました。もちろん、生まれる前から物心つく前からですね、教会に行くことが当たり前の家庭に育ちましたので、育っていきました。ただ性格はすごく内弁慶タイプの性格で、飼っていた犬を怖がるような小心者でありながら、自分より弱い妹とか弟とかには強くて、先ほども言いましたけれども、あんたは金剛様がおらんやったら生まれとらんよという言葉が大嫌いでした。で、内弁慶は年々威力を増していきまして、反抗期ともなると金剛様がおらんやったっちゃ私は他のもっといい家に生まれて幸せに暮らしてるというふうに言い返すほどまでにお育てをいただきました。次第にうちには収まらないほどの勝ち気な性格になっていき、自分のことは自分で決める、誰からも指図は受けない、これが私の青春時代のモットーでした。そんな私は順調に反抗期を謳歌しまして、 高校から大学への進学も誰の指図も受けず勝手にアメリカの大学に留学すると心に決めていました。ところがその頃から約10年ほどは高井家にとっての逆風時代で、金銭的に大変行き詰まった時代を迎えます。当然ながら私の留学は夢の泡と消え、それどころか両親の商売は困窮を極め、ついに破産を迎えます。父が実の父のように慕っていた教会の先生はすでに亡くなられていて、よりどころであったはずの教会からは厳しく叱責されるようになります。徐々に教会との距離が生まれていき、そしてこの成り行きこそが高井家が哀楽にご縁をいただくきっかけとなりました。両親の家業は呉服屋でしたので、帯の仕立てをしてくださる帯芯屋さんの片山さんという方とのお付き合いがありました。片山さんは、ご主人奥様が帯芯の仕立てをされていて、ご主人はキリスト教の牧師さんであられました。哀楽教会にも呉服屋さんの信者さんがたくさんいらっしゃいます。その中でも当時哀楽の名誉会長であられた秋永智義先生と息子さんの英二さんもその片山さんとのお付き合いがありました。当時哀楽では今の二代親先生をはじめ市の公所の先生方が世界三大宗教の研究をされていました。そこでご縁のあった片山さんはキリスト教の講師として哀楽に何度も参拝をされ、哀楽で説かれる金光教の魅力に触れられます。父が片山さんのお宅に行くと、しばしば高井さん金光教は素晴らしいねと声をかけられていたそうです。ただその時父はちょっと微妙な心境で、商売も行き詰まった時期でしたので、また教会にも不信感を持っていたため、素直にそう言われても喜べないような心境だったと当時を振り返って言っています。こうした背景がある中で迎えた逆風時代、2度の銀行手形の不当たりは商業ニュースに掲載され、片山さんもそのことを目にされ、心配なさって父に連絡をくれます。高井さん大丈夫ねと。で父は来月からトラックに乗ってなんとか借金返すように頑張りますと答えると、片山さんがそれはあなたの考えですかと尋ねられます。実はこのトラックに乗るというのは当時の教会の先生に言われるがままに選んだ一つの道だったんですね。で父は教会の先生がそうしろとおっしゃいますので私もそれに従うことにしましたと答えます。片山さんはなんで教会の先生がそんなことをおっしゃるんですか、私の知ってる金光教の先生はそんなこと絶対におっしゃいませんよと。父は耳を疑うような片山さんの言葉に面食らいながらもお詫びをして、電話を切ります。すると数日経って片山さんからまたお電話がありまして、高井さん奥さんも連れて2人で来てくださいと、母と父が呼び出されるわけですね。で両親は内心その支払いが滞ってましたのでそのことかと思って憂鬱な気持ちで片山さんのお宅にお詫びをするつもりでお尋ねすると、そこに秋永名誉会長がおられました。両親を心配に思った片山さんが秋山英二さんにそのことを伝えられ、どうにか助けてやってほしいというようなことをおっしゃってくださったんでしょう。英二さんは自分では役不足だからと英二さんの父である秋永名誉会長に話をされ、このお膳立てをしてくださったのです。その場で、両親が名誉会長の熱のこもった激励をいただき、ちょっと筑後弁だったのでいささか内容は理解できないところもあったようなんですけれども、ただ、その神様の願いがかかっている成り行きだから家業の業を捨てちゃいかんよと切々と説かれ、その熱意と確信に満ちた言葉に、これまで金光教の信心にすら迷い始めていた両親は大変感動して引き寄せられるように哀楽への参拝を始めます。これまでお参りしていた教会は家から車で10分足らずの距離でしたが、哀楽教会は私の実家から、約車で2時間半ほどかかります、ただ両親はその距離を危機として、通い始めました。 一方その私はというと当時あの姉と二人暮らしをしたかと思うとそこも飛び出して、まあ、当時お付き合いしていた彼氏の家に転がり込み、あの昼は派遣会社で働いて夜はあの彼が居酒屋さんをしてましたのでそのお店を手伝うような生活で、まあ、あの留学の夢はどこへやらといったような状況になっていました。そうした中で、まあ、この家の状況というのが飛び込んできました。で、まあ、その彼とは、まあ結婚も前提にお付き合いをしておりましたの考えてましたので、まあ、その彼氏のお母さんが実家がですねそうやって不渡りを出して競売にかけられるという事情を聞いてその家を買うと言われました。私はとてもそれが嫌でした。今思うとただの意地とプライドだったのかもしれませんが、まあ施しを受けて結婚するとその後ずっと負い目を感じて生きていくのが、まあ、嫌だったんだろうなと今振り返るとそう思います。両親が愛楽にご縁をいただいて1年経たないうちに、私の身の上に大きな転換が訪れます。私は学生時代の部活の友人とバレーボールを続けていました。で趣味だったんですけれどもその試合でアキレス腱断裂の大怪我をしたのです。即手術入院となり仕事も休まなくてはならなくなりました。社会から取り残されたような喪失感を初めて味わった私に両親が私に、かけた第一声が、おめでとうという言葉でした。まあ、好き放題生きていた私に、まあ、神様がくださった成り行きに対するおめでとうだったんですけれども、まあ、私はその言葉を聞いて内心イラッとしまして、まあ、ただその時に、父が教えてくれた一つの初代の歌が心に留まります。それは袖に涙のかかる時神の心の奥ぞ知らるるという歌でした。父はその歌をノートに書いて渡してくれました。これは、まあ、昔の人が読んだ歌のようなんですけれども、まあ、初代がご自身の信心でこのように歌われました。元の歌はというと袖に涙のかかる時人の心の奥ぞ知らるるという意味です。歌です。で、まあ、袖に涙のかかりそうなことが起きてきた時に初めて人の本性が分かるといったような、まあ、人の冷たさとか世間の、まあ、冷たさを嘆いた歌なんですけれども、初代は袖に涙のかかる時神の心の奥が知らるると歌われています。神の心の奥って何だろう、初代はどんな思いでこの歌を書かれたのか、私はその意味を知りたいと思いました。成り行きは神の働きと、まあ、当時哀楽に浸かり始めた両親からは聞いていましたので、今思うとその神様のご都合が知りたかったんだと思います。アキレス腱は完治に半年かかりますから、その間ほとんど仕事には行けません。そこで退院してからまだ松葉杖の状態ではありましたが哀楽へ通うようになりました。当時の哀楽は私と同世代の修行生や大坪家の娘さんたちがたくさんおられましたから、まあ、彼女たちにいわば新人のいろはを教わったように思います。その年は毎年夏御本部で行われる全国大会の若葉祭を哀楽が担当する記念の年でもありました。まあ、哀楽の感謝の夕べをご覧になった方はご存知かと思うんですけれども、哀楽は舞台演出が本当に非常に得意で、少年少女会のお箱と言ってもいいと思います。まあ、それがこの年は御本部で、まあ、しかもその記念の祭典を担当するということで教会の中は活気に満ち溢れていました。そして私が一番衝撃を受けたのは、そうした慌ただしい雰囲気の中にあってもいつも神様中心の姿勢を大人から子供までみんな、持っていたことです。口を開けば神様、成り行き、ありがたい、私が今まで聞いたことのないような感じたことのないような金光教のイメージがそこにありました。私は治りかけの足を引きずって、御用を手伝わせていただき、一緒に御本部の全国大会にスタッフとして参加しました。人生で初めて神様を感じた暑い暑い夏でした。こうしてアキレス腱の怪我をきっかけにして私の信心がスタートしたと言っても過言ではありません。余談ですが、アキレス腱を切ったのは5月で、今日もこの5月というのが私の信心のスタートの月でございます。で、まあ、 そのこの半年後にもう片方のアキレス腱を切ることになるんですが、それもまあ12月2日のことでした。まあ、その怪我から治ると今までの自分の生き方とはちょっと違った生き方を選ぶようになりました。まあ、当時お付き合いしていた彼とはお別れをして、まあ、現実からは目を背けずに両親の成り行きにしっかり関わっていくことを心ひそかに思い、家族と共に逆風時代をいただきました。まあ、長年住んでいた家を失い、親戚の海辺の傾いた家で家族7人ですね身を寄せて暮らし、まあ、そこもまた追い出されるように別の場所へ移ったり、まあ、当時は本当に必死だったんですけれども一度もご飯が食べれないようなことはありませんでした。今思い返すと神様の目細かい働きの連続の中にあったと思います。そしてまた一つ大きな転機として、私が29歳の頃、当時仕事をしていた会社から転勤の話がありました。たびたび東京に出張が増えてましたので、まあ、それまでに実際2回の転勤の話がありました。まあ、大好きな福岡を離れたくないという思いと、まあ、両親の家のこと、またまあ愛楽から離れるということを決断できなくてお断りをしていました。しかし、まあ、3度目の東京転勤の話があり、まあ、私もうすうす、まあ、今回はまあ断れないだろうなということも感じていました。それで、まあ、父にまあ相談したんですけれども、まあ、真っ先に家族のことが心配でしたし、まあ、母のことを心配しました。まあ、選択の余地がないというところも分かってましたけれども、父は、まあ、母のことは、まあ、神様とお父さんが守るから、あんたは東京で修行してきなさいと言ってくれました。それで、まあ、家の家賃を私が払ってましたから大丈夫って聞くと、神様にしっかりおすがりして送り合わせいただくから大丈夫と言われました。こうして私の第二の人生の拠点となる東京での暮らしがスタートしました。東京で初めて住んだマンションは俗に言ういわく付き物件でした。前に住んでいた方が孤独死をされた部屋でしたが、職場からは徒歩圏内、新宿駅にも歩いて行けるほどの好立地で部屋も広かったので、そのいわくだけが気がかりでした。しかし父に話すと、秋永文雄先生にですね、ちょっとその話をしたようで、そしたら、まあ、文雄先生は一言、そりゃ神様が用意してくれた家じゃんのと一言だったそうです。でそれで私はその、まあ、こういわく付き物件に住むことになりました。ね、まあ、怖かったので毎日ちゃんとご祈念をするようになりました。それまで私の新人スタイルにはなかったルーティーンで、これがご祈念でした。何より最初入居する前に、亀有の誠司先生が、亀有の信者さんの吉田さんが譲ってくださった冷蔵庫を持ってきてくださり、しっかりご祈念をしてくださったのが大変心強く感じました。ところが入居してしばらくは不思議なことが続き、壁に人の顔のようなシミができたり、ちょっと人影が見えたりしたものですから怖くて仕方がありませんでした。ところがそのことをお届けすると、純子先生からは、まあ怖いかもしれんけど、そのお御霊様の助かりを祈らせてもらいなさいとご教導いただきました。そして改めてその方のお御霊様の助かりをお祈りするようになりました。5月に入居して、3ヶ月後の8月15日の夜、夜寝ていると、いつもは通り過ぎるだけの人影が、急に近づいてきて、寝ている私の頬を3回撫でて消えてなくなりました。私はもう怖くて心の中で、もう金光様金光様と唱えてました。しかしそのこと以来不思議なことは起きなくなりました。今になって思うと、神様が東京に来てからの私の信仰姿勢をこうした形で教えてくださったのかもしれません。そしてお御霊様が私の頬を撫でていかれたのであれば、きっと助かっていかれたのかなと、これは分かりませんが、そんなふうに思います。まあ、新人のターニングポイントに沿ってお話ししてきましたが、ここからが今のところの人生で一番大きなターニングポイントになった成り行きについてお話しさせていただきます。私は今日も来てくれてますが、アメリカ人の オーガスタス・ブラウニー・セカンドさんと2009年に出会い、2010年に入籍、2011年にアイラク教会で式を挙げさせていただきました。彼は奥様を亡くされ、当時日本で仕事をしていた息子さんが一緒に住もうと声をかけてくれたため、2006年に日本へ来て、3年後に私と出会い結婚となります。彼は3人の息子さんがいて、それぞれに結婚されてますので、5人のお孫さんもいらっしゃいます。まあ、ユニークな結婚生活ではありますが、まあ、神様のように優しい旦那さんに恵まれて、まあ、仕事も大変おかげをいただいておりました。そんな、あと、2014年の、まあ、今から5年前ですね、アイラクの初代親先生の20年祭の年でした。11月の29日の式年祭に参拝したいと思いつつも、先立つ交通費が工面できそうもなく迷っていました。すると純子先生から参拝した時に式年祭へお参りするか尋ねられました。私はその時、まあ、できたら参拝したいけどちょっと現実問題、交通費が工面できそうにないので多分無理だと思いますというふうに話してました。しかし1ヶ月ほどしてまた純子先生が同じ質問をされます。これはとても珍しいことだと思いました。神様や初代が今度の式年祭へ参拝を待ってらっしゃるようなそんな思いになり、これは、まあ、何としてでもお参りしたいなというふうに思い、まあ、一番安い高速バスでお参りしようと腹を決めました。しかし現実的に調べてみると、わずかな休みのスケジュールに見合うバスはなく、どうしたものかと思った矢先、会社から勤続5年表彰を受け金一封をいただきました。それはちょうど飛行機の往復の交通費とお初おに十分すぎる金額でした。こうして引き寄せられるように参拝させていただいた初代親先生の20年祭、私は、まあ、きっと何か特別な思いが願いがあってのことだろうというふうに考えて参拝しました。そしたら、まあ、本当にびっくりなんですけれども、初代親先生からご理解をいただきました。それは20年祭の催しとして初代のご自席が展示されていたところにパソコンが1台置かれていて、そのパソコンを操作するとランダムにご理解が印刷されて渡されるというものがありました。で、その時にいただいた見教えがまた聞いたこともないような見教えでした。唯心的魂をなくした人々に対し、奇跡の息吹によって眠れる魂を揺り動かさねばならぬ、願う氏子におかげを授けることを先にせねばならぬということですと書いてありました。まあ、唯心的というのは心が一番大事だよということを失った人たちに対しというようなことですね。まあ、本当に大変大きな見教えだったということだけはしっかりと実感しました。そしてこれは初代が、まあ、その私の今の新人ではダメだと、新人のグレードアップを願ってあるんだというふうに感じました。またちょうどその頃アイラクの開教50年祭への千日神行がスタートする、まあ、機運、まあ、そのまだスタートしてない頃だったんですけれども、その機運に湧いている頃でして、まあ、私もその翌年の看守業は頑張りたい、千日神行に取り組みたいと思うようになって、まあ、新人をグレートアップさせるためにそうした願いを持って20年祭を帰らせていただきました。これが今思うと神の土産だったように思います。そして間髪入れずかさまじい成り行きが訪れます。その年の暮れ、12月25日のクリスマスの日、会社で受けた健康診断の結果が家に届きました。開いてみると子宮頸がんの検査が E 判定で、がんの可能性があり、すぐに専門医を受診するように書かれていました。私はその時、来たというふうに心の中で思いました。まあ、すごいクリスマスプレゼントだなと、まあ、初代の20年祭の手応えのようにすら感じました。私はその3日後に、28日ですね、12月の、越年祭で純子先生にお届けしました。すると純子先生は、まあ、どうしてというような思いが、まあ、こうしてという思いに変わっていくからねと、がんを願いのがんとして、神様の願いを見つけていこうねというふうに優しくご理解くださいました。 それから、まあ、おかげをいただいて、その年の年末年始は今でも忘れられないほどありがたさいっぱいの思いでした。というのも、もし私が癌だったら、まあ、若いですし進行も早いだろう、もしかすると、まあ、今年が最後のお正月になるかもしれないと思うと、まあ、その時はすごく元気でしたので、まあ、大掃除ができること、まあ、おせち2人だけですが、まあ、おせちを作ることができて、まあ、地味な年末年始だったんですけれども、あんなにありがたく感じられたのは初めてのことでした。しかしもちろん不安が全くなかったわけではありませんでした。とりわけ家族のことは不安に感じました。まあ、31歳年上の主人より自分が先に死んでしまうかもしれない、まあ、前の奥様を癌で亡くしている主人はこのショックを受け止められるだろうか。また両親は私がもし死んでしまったら信心をやめてしまうんじゃないかなど、まあ、自らの命は神様にお任せする、まあ、死んでもままよの腹が決まっておりましたけれども、まあ、大切な人たちを思うと胸が痛みました。年が明けて1月、まだ両親には余計な心配をかけたくなかったのでこの成り行きを伝えずにいましたが、病院のことで相談をした友人の高野明子さんが自らの経験で、親の祈りの大きさ大切さを教えてくれて、検査前ではありましたが、1月8日に両親へこのことを伝えました。この日は哀楽の宴の日なのですが、妹の桃香が抽選のルーレットで、先日、大祭に来てくださいました大坪幹三郎先生のお書き下げ、神人の道をいただきました。九死に一生の代名詞とも言われる幹三郎先生ですから、家族は大変勇気をいただきました。まあ、思うと本当にそれが私と神様との、まあ、神人の道の始まりだったように思います。それから、1月23日虎ノ門の病院へ行くと、ここでは検査ができないからともっと大きな病院へ行ってくださいと言われ、虎ノ門からほど近い、御成門の慈恵医大に行かせていただきました。虎ノ門、御成門、そこから慈恵へ、まあ、虎といえば初代、御成門というと何か成り行きのように感じます。まあ、こういう具合に、まあ、神様がつきっきりで私にも分かるように手を引いてくださいました。精密検査の結果は2月10日に出ますと言われ、病院の予約が月例祭と重なっていることも嬉しく感じました。検査結果を前に私は不思議な思いをずっと感じていました。それはこれがもし癌じゃなかったら神様の願いも本物じゃないのかなと考えるようになっていたのです。2月10日、まあ、運命の日、病院の先生病室に入るともう先生の顔色ですぐに分かりました。先生の口から癌を告げられると私は思わず、あ、そうですかというふうに返事をしてしまい、先生は私が勘違いしたと思われたのかもう一度、まあ、癌であるということを言われました。私の心の中はというと、まあ、まるでくす玉がポンと割れて、祝癌、神様の願いは本物でしたという垂れ幕が下がったような感じがしたんですね。まあ、あ、はい、分かってます、癌なんですよねと、まあ、嬉しさを少し隠しきれないような私は、多分先生や看護師さんが頭がおかしくなったと、思われたのか、名前を何度か呼ばれたりとか、本当に、まあ、腫れ物に触るようにして、まあ、親切に、対応してくださいました。まあ、病院の診察を終えると、まあ、その足で教会へ参拝して純子先生に、神様の願いが本物でしたとお届けすると、まあ、感動なのか何なのか本当にわからない涙が溢れてきました。いよいよここからだ、神様の願いを明らかにしたい、そんな思いが私の中に芽生えました。検査を終えた翌日は建国記念日の2月11日でした。私はその日まで上野で開催されている盆栽の展覧会のチケットをいただいていました。国風展という日本で最も歴史のある展覧会でしたので、あまり盆栽に興味はありませんでしたが、まあ、検査結果の翌日だったので何か特別なメッセージがあるかもしれないと思って行くことにしました。この時初めて知ったことですが、盆栽はきちんと手入れをすると人よりもはるかに長く生きます。古いものでは樹齢400年を超えるものも飾られていました。思っていたよりずっと大きく美しい盆栽に、驚き大変感動しましたが、 一方で私はそもそも盆栽というのがあまり好きではないことをもう改めて思い出していました。それは、まあ、人間の趣味嗜好で枝を立ったり針金でぐるぐる巻きにしたりして、まあ、無理やり枝を曲げたり重い石をつけて低くしてみたり、これがまるで人間のエゴのように思えていたからです。展覧館に飾られた盆栽はそれはそれは見事なんですけれども、その針金や立たれた枝を見るとなんだか複雑な思いがしました。帰り道、今日の神様のメッセージは何だったんだろうと考えました。そして感じたことは、これからがんで、まあ、きっと手術もするだろうし、もしかすると抗がん剤で髪は抜けて落ちてしまうかもしれない。私のイメージするあらゆるがんの治療が盆栽と重なって思いました。そして、ああ私は神様の盆栽なんだなという思いが湧いてきて、するととても盆栽に興味が湧いて、インターネットでいろいろと調べてみました。まず、植木と盆栽の違いです。植木は植物が生き生きと育つように環境を整え、その植物の性質を引き出すのが植木であり、一方盆栽は自然界に生きる木の姿を鉢の中で表現し、自然の風景を連想できる姿を作り出すこと、宇宙の働きを鉢の中で表現することとありました。中でも驚いたのは、盆栽の中には陣と舎利という、まあ、技法というかですね、そういったものがあり、枝や幹の部分が、枯れることによって樹皮が剥がれ落ち、白色の、木の部分がむき出しになることがあって、木目の部分ですね、むき出しになって、その白い部分のことを白い部分の枝を陣、幹をシャリと呼びます。陣という漢字は神様の神と書いて陣と読みます。で、シャリというのは仏シャリとも呼ばれるように、仏や聖者の遺骨の意味を持ち、信仰の対象とされるものとありました。また、まあ、盆栽には育てる方の愛情と育つ植物にも育つ力がなければ良い盆栽は生まれないというふうにも書かれていました。私は神様の盆栽として、枝を切られようが葉を摘まれようが、針金でぐるぐる巻きにされても重しをつけられても、それはただただ神様が私を美しく育てるためのお働きであり、私の中に神様が現れてくださるためのご親愛なのだとはっきり確信することができました。盆栽を通じて神様が私に伝えたかったことの大きさとその愛情を感じ、これでもう大丈夫、私はいよいよ腹が決まりました。それから手術を受け、子宮頸部の一部を切除、転移の検査を受けると、子宮を全摘するか頸部のみを、全て摘出するかもしれない。これはすなわち将来的に子供を授かりたいかどうかを選択していただくことになるかもしれないと先生に言われました。この時ばかりは、初めて迷いました。これまで、まあ、出産の機会をいただいても成就してこなかったため、母になる資格のない私がどちらを選べばいいのだろうと迷ったわけです。でも本当の本当の本当は子供を授かりたい、そうはっきりと思うことができました。純子先生にその思いをお届けすると、だったら正面から願いなさいと言われました。母親になる資格のない私、まだそのお許しはいただけておりませんが、この時一つの願いを立てさせていただくことができました。教会からの帰り道、最寄りの駅に着くと、駅のカルチャーコーナーに一枚の水墨画が飾られていました。虎の絵でした。ただこの年の絵とは羊なんですね。なのに虎の絵が飾られていました。そしてその絵の横に、祝い虎と書かれていました。虎といえば愛楽の初代親先生のことですから、私は大変感動いたしました。この成り行きで磨き、この成り行きで改まる、自らの改まるべきところを改まるべくして、この最後のテストをいただけたこの時、まあ、改まりは足りませんけれども、初代親先生が祝ってくださったように感じました。結果としてはがんのステージもつかないほどの初期のがんでしたので、抗がん剤の治療もなく全開のおかげをいただきました。こうした成り行きをいただく中で、次に起きてきたことが、 同じ病気を抱えた友人からの相談を受けるようになったことでした。ほぼ同じ時期にがんが見つかり、ステージは 2-B ということで、私より深刻でした。病気とともに精神的にも追い詰められ、治療と向き合えない胸の内を私に語ってくれました。私はもちろん一生懸命に話を聞きますが、私の経験から出てくる言葉はどれも信心じみていて、彼女の心に寄り添うことはできませんでした。そこで私は手っ取り早くというと失礼なんですけれども、三木三郎先生が書かれた我を救える我が心の本を彼女にプレゼントしました。すると彼女は余計落ち込みました。そして彼女のお母様から、こういう本はこういうふうに生きれる人はいいんだけれども、そうできないうちの娘は余計落ち込んでしまうんだよね、というふうに、まあ、お叱りを受けたわけですね。まあ、私のこの軽率な行動は弱みにつけ込んだ宗教勧誘のように受け取られてしまったのです。ご理解61節にこうあります。神より根高大臣にいつまでも月のおかげを話にしておくのぞ。信心をしておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。根高大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。この61節のご理解にあるような人に丁寧に話す実意がなかったことを反省しました。道を求める人に本を差し上げるのならそうですが、自らの話をうまく伝えられないために相手の話にも寄り添えず、まあ今思うと本当にひどいことをしてしまった、散々なことだったと思います。そしてその失敗を踏まえて、看護師の友人に相談しました。病気の人と接するときにはどうしたらいいのかと相談すると、彼女はグリーフケアのことを教えてくれました。グリーフとは悲しみ、苦しみ、悲嘆のことです。その悲嘆をケアするカウンセリングをグリーフケアと呼びます。そして、近くその講座が開かれることを教えてくれました。なので私は、勉強をしてみることにして、ここで私は人の悲しみや苦しみに寄り添うということを学びました。またちょうどその頃、亀有の、開教20年祭の年でもありましたので、グリーフケアの勉強をしながら教会の御用も一生懸命取り組みましたので、なかなかその友人に会う機会が減っていました。そして開教20年祭の翌日、彼女の危篤の一報が入りました。私はたまたまその日休みを取っていましたから急いで病院へ駆けつけました。神様、どうして今なんですか。記念祭が終わったら彼女にグリーフケアで勉強していることを生かしていろいろ話を聞かせてもらおうと思っていたのに、なんでですかと問いかけながら向かいました。病院に着くと彼女はとても苦しそうにしていましたが、起きて話をすることができました。私はそこで初めて、まあ急いで行きましたので、まあ、手ぶらで行ってました。ああ花でも買ってくればよかったなというふうに思ったんですけれども、まあ、その時カバンの中を見ると、月刊愛楽が入ってましたので、その月刊愛楽を、彼女に渡しました。お母様がそれはと止められて、改めてあしまったとまた思ったわけなんですけれども、彼女がまあ、ルミちゃんが持ってきてくれたんだからせめて手に取らせてほしいと言って、まあ、彼女はその月刊愛楽を手に取られました。表紙を手で円を描くようにして撫でながら、サブタイトルの泥の心になれば恵まれるという言葉をじっと見つめていました。これが、まあ、彼女との最後のお別れになりました。グリーフケアは、私の病気、そしてこの彼女の病気を通じて神様が私に託された御用だと感じ、それからも勉強を続けました。翌年グリーフケアのカウンセリングのボランティアがスタートしました。しかもそれがなんと彼女の生まれ育った藤沢の地でスタートすることになり、この活動を続けていくことが彼女の命を生かすことになるんじゃないかと強く感じ、今も毎月第2日曜日に愛する人を亡くした人の集い としてこのボランティアを続けさせていただいています。会には家族や大切な人を亡くされた方が来られ、苦しい胸の内を語られます。このボランティアを始める前は、私もこういったボランティアをすることによって一緒に落ち込んだりめいったりするんじゃないかなと少し心配もありましたが、実際は全く違っていました。人が人を思う思いの深さに触れ、そして驚くことが、こうした方々がよく口にされることに、こんなに苦しい思いを他の方もされてきたと思うと、私もこの経験をいつか誰かの役に立てたいとおっしゃる方がとても多いことです。人には生まれながらにして神心というものが備わっているんだということを改めて教えていただいているような気がします。最後になりますが、今年は立教160年、教祖様が神頼みを受けられお取り次ぎに就かれた記念すべき年です。また愛楽教会の初代親先生の25年の式年祭の年です。振り返ると5年前、初代が私にくださった御教え、唯心的魂を亡くした人々に対し、奇跡の息吹によって眠れる魂を揺り動かさねばならぬ、願う氏子におかげを授けることを先にせねばならぬということです。このメッセージはほんのわずかではありますが、私のグリーフケアの現場で生かされつつあることを日々感じております。そしてこれからもこうした活動を通じて神様のお役に立つ私にお育ていただきたいと願っております。本日は拙いお話ではございますが、ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。どうかこれからもよろしくお願いいたします。